中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、さて木下さん、
はい、
この配信がされる頃はホワイトデーですね。
ああ反応があんまり良くない、
バレンタインはねしっかりもらってたそうですが、
はい、
ちゃんとお返ししましたか？
お返しはねちゃんとしてますよ。 毎年、うん、
毎年されてます。
うん、
毎年ね、はい、
チョコをお返ししてます。
おおでもなんかバレンタインはチョコをあげるがちょっとが多いかなと思うんですけど、ホワイトデーはチョコもあるだろうけど、
うん
うん、花だったりなんかクッキーだったりキャンディーだったりみたいな、
そ
んなのがあるなと思ってて、その中で木下さんチョコなんですね。
そう、あのだからね、そう いろんなそういう遍歴を重ねてですねいろんなものをお返ししてたんですけど、
はい、
あのあるショップのチョコをお返ししたら、うんうん、そこがめちゃくちゃ評判良くて、でその時は私よく気づいてない、チョコならいいんだと思って次の年、はい、違うところのチョコを送ったら反応が悪くて、はい、あそうかとでもそっからもう5年ぐらい同じ店舗のあのショップのチョコレートをお返ししています。
いいなぁ。なんかちょっと先ほどね打ち合わせで聞いたところ、
はい、
結構有名な
美味
しいところ で沖縄にはないんですよね。
ああ沖縄はないだろうな。
そうだから、うん、私が食べたことない味。
うん。美味しいですよ。まあでもネットショップありますから。
あ、本当ですか？ちょっと見て。
買えますよ。
うんうん、うん。
大丈夫大丈夫。
何か、木下さんもそこのチョコ食べましたか？
あ、食べてますよ。
何か違いますか？やっぱ、この他のチョコ。
いや、もう全然だって、あの、口に入れた時の口どけが全然違いますから。
へー。ね、うん、気になる方は、なんかまあ、直接、木下さん宛てに連絡してみてください。
そうですね。あの、弊社ホームページからお問い合わせしていただければ、
そうですね。
バシッと店舗名と、あのウェブサイトをお教えしますので。
ここだよって
、はい。
はい。興味のある方、お待ちしてます。
はい。よろしくお願いします。は
い、お願いします。それでは、今日のテーマにいきたいと思います。
は
い、
そうですね。はい。今日、まあ、今日と、次回ですね、2回かけて、研修の実施ってことでお話をしようと思っています。
はい。
で、今回は、障害のない社員さん向けの研修。で、次回は障害のある社員さん向けの研修ということでね、はい、お話をいたします。
はい、お願いします。
はい。で、あの、研修はですね、まあ、いわゆる障害のない社員さん、まあ、非障害者社員というか、一般のね、社員さんですけど、なぜそれが研修が必要かっていうと、前々回あたりからその、厚労省の政策がちょっと変わってきましたよと、量的一辺倒から雇用の質も問われてますよ。で、雇用の質でもっと具体的に言うと、障害者社員のキャリア開発とか定着とか、そういうことなんですよね。
はい。
で、それを実現するためには、やはり、障害者社員を受け入れる職場の方の障害に対する理解が必要なんです。
うん。うん。
で、もっと言うと、障害の理解も必要なんだけど、多様性を需要するっていうね、そういう、あの、職場の雰囲気っていうのが、障害者社員の定着とか活躍にめちゃくちゃ影響があるんですよね。
そうですね。多様性っていうのはもう本当に根本的な、はい、
そうなんです、そうなんです。
考えですもんね、価値観。
だから、あの、非障害者、障害を持たないね、社員さんの研修で、じゃあ、障害者雇用とか、障害のことについて、毎年研修する必要があるんですかって聞かれることがありまして、
うん、
もう私的には、じゃあ、毎年してくださいって、とは言いたいんですけど、あの、そうもいかないじゃないですか。あの、そんなに研修ばっかりやってられんよ、みたいな話もあるんで。であれば、 多様性に関する研修をしていただくのが一番近道ですね、みたいなお話
ああ、
をしてます。
そうですね。
で、まあ、要は、ダイバーシティ研修とかね、言うんですけど、そういうダイバーシティに関する研修をするっていうことも必要ですね。ダイバーシティっていうのは多様な人材ですよね。多様な女性とか多様な男性、あと年代とか LGBT みたいなね、性自認の話とか、外国人労働者とか、あとはまあ障害者ですね。だからまあこういう多様性がある、そういうのを需要するとか、まあ、多様性のある人の、キャリアデザインとかね、ハラスメントの防止であるとか、女性の管理職登用であるとか、そういう研修をしていただくっていうのと、もう一つは、アンコンシャスバイアス研修なんですね。
アンコンシャスバイアスとは何ですか？
は、聞いたことあります？
バイアスはあります。
アンコンシャスないですよ
ア
ね。
ンコンシャスは初めて聞きました。
アンコンシャスって無意識です。バイアスは、偏見とか思い込みって言うんですけど、これは日本語で言うと無意識の思い込みです。で、これどういうことかっていうと、なんか、女性はこうあるべきとか、父親はこうあるべきとか、新入社員はこうするはずとか、ビジネス上でこういうふうな反応をするのが当たり前とか。こういうのって、いろんなね、まあ、考え方があるんで、本人がそれこそ無意識の思い込みなんて気づいてないんですよ。で、どういうことかっていうと、なんか物の本によると、五感を使って五感に対する刺激、情報のインプット、脳にめちゃくちゃあるんだけど、全然脳ってそれを処理しきれなくて、9割以上は捨ててるんですって。
9割も捨ててるんですか？
そう。で、
1割。
捨てる過程でどれを取ってどれを捨てるっていうのをそれこそ無意識に判断しているんだけど、この基準は今までのご本人の経験であるとか、ご本人の周りの環境、周りの人がこういうことを言ってるみたいな、そういうのが働いて、捨てる情報と残す情報が決まってきて、それの蓄積が、まあ、思い込みというか、その人の、こうあるべき論みたいな、そういうのになってくるんです。だ
みん
から、
な
それを
こう。
ちょっと直していくっていう、そういうのに気づくっていう研修ですね。
なんか、
だ
みん
から、
なこう思ってるはずとか。
そうそうそう。だから、普通こうするよねとか、俺たちこうするよねって言った時の、普通と俺たちとか言った時に、それって、障害者とか、いろんな多様な人材の視点って入ってますか？私の場合ですと、まあ、60代の男なわけですよ。そうすると、60代の男の、まあ、いろいろこう、雑昭和な考え方があるわけじゃないですか。そこに自分でも気づかないけど、ずっとそういうもんだと思っていると、今、平成、令和の人たちには、何？あの親父ってなるわけですよ。っていうふうに思われてるよっていうことを気づきましょうねって、そういう話です。
すごくなんか自分自身にそう疑問を抱くというか、本当に
そう
こ
で
の
す、そうで
感
す。
覚、自分の価
そ
値観考えて、
う。うん。
合ってる合ってないではないけど、
あ、そう。だから、いい悪いじゃないんです。
そうですよね。
だから、それが人と違うことがあるよっていうのを認識するかしないかっていう。
大事
で
な。
も、それってすごく障害者雇用には重要なことですよね。
そうですね。
というようなことが、まず一つ、障害者社員、非障害者社員というか、一般の人に対する研修で、あともう一つやっていただきたいのは、いわゆる管理者っていうね、まあ、ここの番組では、障害者社員への業務指示を行う非障害者社員の方を管理者って呼んでますけど、この方たちの研修をやってもらいたいんですね。で、これなぜ、何を言えるかというと、まあ、それこそこれは、障害者とか障害者雇用に関する法制度のこうアップデートとか、あと障害特性に関する情報のアップデートをしていただくっていうことと、大事なのは次なんだけど、日常業務で困りごととかあるわけじゃないですか。障害者社員さんにいろいろ指示して、まあ、その人がなかなかうまく対応してくれないとか、周りの人が対応してくれないみたい。 そういう事例を共有する。共有するっていうことで、いわゆる管理者の方を孤立させないっていうことが大切なんです。
管
な
理
の
者を
で、
孤立させない。
そう。管理者の人って、障害者社員にいろいろ業務指示出すんですけど、その人の特性ある程度分かってるんで、周りの人に対してね、この人に指示をするときは、こういうふうに、指示出しをしてくださいとか、こういうマニュアル作ってくださいっていうようなことを言ってるとですね、なんかこの人、障害者社員のことばっかり言って、私たちのことをね、考えてくれないみたいな感じで、セットでなんか孤立しちゃうことがあるんですよ。
なるほど。
なので、それを防ぐために、同じような立場にある人で、横のつながりを持って、そういうね、事例を共有する。だからうまくいかなかった事例もそうなんだけど、こうやったらうまくいきましたっていう、好事例も含めて共有する。そういうね、研修、そういう意味合いの研修が必要なんです。
お互いにフォローというか、
そうです。
相談し合える。
そうなんです、そうなんです。そうすることによって、管理者の方の、まあ、日常的な業務スキルも上がっていくし、もっと言うと、メンタルが、管理者のメンタルが保たれるんですよ。
そうですよね。
これ意外に大切なんです。
抱え込んでしまいそうです、その奥
と、
さん
抱え込んで、結局管理者の人の方が、抑うつ状態になって潰れちゃうみたいなことは、まあ悲しいかな、やっぱあるんですね、現
るん
実は。
ですか？
あるんです。ので、そうならないために、まあ、管理者の上司の人も気を配ってもらいたいんだけど、一番いいのはやっぱり横のつながりですね。前職でもこういう研修してたんですけど、事例共有になると盛り上がっちゃって終わらないんですよ。
もう
い
共
や、
感
もう
の
皆
嵐。
さん、もうはい、時間ですからっつっても、もうみんなもう喋り続けてる。いや、そのぐらい、ある意味盛り上がるんですよね。だけど、やっぱりこれって大切なんです。だから定期的に開催す、まあ、半年に一度ぐらいとかね、開催して、そういう横のつながりを、保つっていうことも必要だし、あと、まあ、管理者の方が変わったタイミングでね、その方だけにまたちょっとこういう研修するっていうのもあるんですけど、結局入社後も、障害者社員が入社した後も研修っていうのはちょっと必要なんですって。ね、周りの方のね、当事者以外の人の研修も大切です。そういう話です。
なるほど。ありがとうございます。まあ、この障害をお持ちでない方々の周りの一緒に働く方々への研修が根底的に多様性であったり、
そうです。
無意識の偏見、バ
そ
イアスがかかってないか、それに認識するっていう、本当に
そうで
根
す。
底的なものをだと定期的にね、やっぱり必要性
そ
が
れ
感じ
やってい
ら
た
れ
だ
る、
くですね。
ので、それも、まあ、やっていきましょうっていう
はい。
ことですね。
そういうことでございます。
はい、ありがとうございます。では、次回はそれをもって、障害をお持ちの方
今度そうです
へ
ね。
の、
当事者、障害者社員向けの研修について次回はお話をいたしますので、ご期待ということで。
よろしくお願いいたします。
はい。
のような内容か。それでは、今回もありがとうございまし
はい。
た。
どうもありがとうございました。